それでは聖書をお読みします。聖書コロサイ人への手紙1章の18節から20節までです。新約聖書の402ページ上の段でございます。コロサイ人への手紙1章の18節からお読みします。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち地にあるものの天にあるものも巫女によって和解させることをよしとしてくださったからです。それでは教会の頭と題して西本牧師からお祈りとメッセージをよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第2の手術日曜日の朝、私たちを教会に招いてくださり、またインターネットを通して共に神様を賛美し礼拝できますことを心から感謝いたします。どうぞまた私たち自身の心の中に救い主イエス・キリストがお望みくださり、また神様の愛と平安喜びを心の中に満たしてくださるようにお願いいたします。神様は万物を創造され、また私たちも作ってくださり生かしてくださっておられます。何よりも神様の愛によって私たちが生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞまたこの地上にも神様が平和を与えてくださり、今ウクライナロシアとの間で戦争状態になっています。多くの人たちが傷つき、また尊い命が失われているこの現実がありますけれども、どうぞまた私たち自身がこの平和のために祈り、そしてまた喜んで労を捧げるものにもしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた私たち自身の心を強めてくださり、神様の御言葉の約束を与えていただいて信仰を持って立ち上がらせてくださるようにお願いいたします。今からの御言葉の時をもお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は6月の第2の日曜日、教会では花の日というふうに呼んでいます。でなぜ花の日と呼ばれるのかというと、実はアメリカでマサチューセッツの一つの教会で子どもたちの特別なプログラムが設けられました。それはお花を持ち寄って神様にお捧げをし、そしてその後で子どもたちを使わさせて弱さを覚えておられる方や、また病気の方を慰問する訪問する、そういうことが行われていったわけです。もちろんお花をもらって怒る人はあまり少ないんではないかなと思います。もう大抵の人たちは思いがけない訪問で喜んでくださった。その喜びの姿を見たときに、小さい子どもたちも自分たちでできることがあるんだと、とっても励まされた。そのことが始まりとなって、全世界で、日本でもこの教会で花の日というこの日が設けられて、花束が捧げられ、また午後には訪問する、そのようなことになったわけです。これはまさにキリストの愛が表されるということではないかと思います。そしてまた今日の御言葉の題がこの教会の頭、誰が私たちの頭であるのかということであるわけです。今読んでいただいた聖書の中に18節の始めを見ますと、また巫女はその体である教会の頭ですという、こういう言葉が出てきています。巫女イエス・キリスト、その体である教会で、実は教会という言葉を聞くと もう建物を連想する人が多いと思います。しかし聖書が言っている教会っていうのは実は建物のことではない。新約聖書はギリシャ語で書かれているんですけれども、教会って訳されているエクレシアっていう言葉はこの召された人たちの集まりという意味があるわけです。ですから建物を指しているのではなくて、イエス・キリストを信じている、その私たちが集まっているというのが教会です。そしてこの体とあるわけです。教会っていうのは実はキリストの体なんだ。私たちも体を持っているわけです。頭があるわけですし、胴体、手足があります。で、体は一つです。バラバラになっていてはちゃんと生きて機能するってことはできないわけです。ですから私たちはこのキリストの体、そしてその頭はイエス・キリストご自身だということをパウロはこのコロサイの人たちに伝え、そしてそれが今日に至って私たちも、私たちのこの教会、私たちの集まりっていうか群れっていうかですね、その頭はイエス・キリストである。ですから私たちはこのイエス・キリストに従って行動するということになるわけです。私も手があり動かすことはできるわけです。じゃあそれは手が勝手に動いているのかっていうとそうではなくて、もう頭からですね、無意識のうちにこう手を動かすっていう、指令っていうか神経が通っていて、それが伝わって体を動かすっていうことができるわけです。もし勝手に手が動いていったらそれはもう病気ではないかなと思うわけなんです。ですから教会、私たちもこの頭であるイエス・キリストに従っていく、そしてそれがもう一緒になっていって一つの体として動くことができるわけです。そして非常に大切なことが18節に語られているわけなんですけれども、死者の中から最初に生まれた方とあるわけなんです。不思議な言葉です。死者の中から最初に生まれた。なんで死んだものの中から生まれるっていうことがあるんだろうか。実はこれは別の言葉で言うと復活っていうことなんです。キリストは復活された。4月にイースター復活祭があったわけです。イエス・キリストは死の中からよみがえられた。ですからキリスト教っていうのはもう別の言葉で言うと復活の宗教と言えるんではないかと思います。というよりも、もしこのキリストの復活がなければおそらくキリスト教は2000年続くっていうことはなかった。いくら素晴らしい人が生まれてもですね、もう死んでしまったんだって言ったらもうそれで終わりです。何の力もない。しかしイエス・キリストは死に勝利された。死に打ち勝たれて、そして私たちにも実はこの復活の命が与えられるということであるわけなんです。簡単に言えば、復活を信じるならば私たちは天国に行けるということです。おそらくはたくさんの人が天国に行けるためには良いことをしないといけないと、そう思うと思います。でも天国に入れるそのたった一つの条件は何か。イエス・キリストを信じるということです。そしてそのイエス・キリストを信じるっていう中には、キリストが復活された、死からよみがえられて死に勝利された。ですから私たちも信仰によってそのことを受け止めて、実は死は恐れるに足りないんだ、その信仰を持つならば私たちはもう他の条件は必要ではない、天国に入ることができるということです。ですから良いことをする、 そういう条件で入れるのではなくて、イエス・キリストを信じる。そしてキリストは死者の中から最初に生まれた。死に打ち勝って、新しい命、復活の命を私たちに与えてくださる。ですから、この18節の終わりを見ると、すべてのことにおいて第一のものとなられました。もうすべてのこと、この復活なしにですね、すべてのことなんてありえないわけです。立派なもの、素晴らしいものがあったとしても、死んでしまったとか、滅んでしまったって言ったら、もう何にもならないです。ですから私たちも、今素晴らしい人生が与えられているとしてもですね、滅んでしまったら何の役にも立たない。まあ、むしろこの世で苦労し、大変なまた困難とかあるけれども、私はイエス・キリストを信じてます、復活の命に預かり天国に行くことができますという人には希望があるわけです。で、私も現実にそういう人たちをもう見させていただきました。もうベッドの中に横たわってですね、もう胃に穴を開けて管を通して生きている。でもそれでも感謝。なぜならばイエス様はこんな私にも復活の命を与えてくださった、天国の希望がありますっていうですね、本当にその人の目を見たらもう輝いてるっていうか、生き生きしてる、体は動かないのにすごいとですね思うことは、私も何回か見させていただいたことがあるわけです。だから信じるっていうのは、これは本当に素晴らしいことなんだと。そしてイエス・キリストは私たちにその復活を与えてください。だからこそ全てのことにおいて第一のものとなっている。まあ、第一のものとなるっていうのは、まあ、最近ではファーストっていう言葉が使われてますけれども、もうキリストファースト、もうイエス様が一番ということになるわけです。だから私たちはあとはこのキリストに従っていく、イエス様が喜ばれることを私はなすということです。もちろんお互い人間ともに生きている。で、神様は目では見えません。どうやってキリストに従っているということが分かるのかということになるわけなんですけれども、このことについては19節を見ると、なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせという言葉が出てきます。神様はご自分のその満ち満ちたものをすべてイエス・キリストに与えられた。じゃあその神様の満ち満ちたものって一体何なんだろうか。この満ち溢れてくるものが一体何か。私はそれはあのガラテヤ書の5章の22節23節に記されているものが、実は神様が、父なる神様がまずイエス・キリストに与えられ、満たされた。そしてまたその満たされたものが私たちのうちに満ちてくるということであるわけなんです。その満ち満ちたもの、まあ、ギリシャ語ではプレローマという言葉、エイマンとかですね、もう満ちあふれるっていうふうに訳されるわけですけれども、そのうちにもういっぱいある、まあ、辞書を見たら詰め物っていう訳し方もあったんですけれども、それがもう中にですね詰まっている、空虚なものじゃないんだ、もうそれがいっぱいあって、それが満ち溢れてまた自分も満たされていく。その満ち満ちたものっていうのは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そういうものに満ち溢れているんだ。だから私たちもまず最初にある愛、喜び、平安、そうしたものにですね、まず満たされる必要があるんではないかと思います。そして相手に対しては寛容、受け入れて、また親切にする、誠実に接する、 また心の柔和、自制、セルフコントロール、そういうものを神様は私たちのうちにキリストを通して与えてくださるということです。ですからヨハネという人は、あのヨハネの福音書の15章を見るとイエス様が伝えた言葉、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、あなた方は私につながっていなければ何事もすることはできない、そう言われたんです。だから私たちは自分の力で相手を愛そうとしてもですね、限りがあるということなんです。全部が全部愛するということはまず不可能だと。お互いにそれが十分にできない。それを完全に満たしてくださるのはこのイエス・キリスト以外には他にはおられない。神様はご自分の満ち満ちたものをキリストのうちに宿らせ、そしてまた私たちに与えてくださる。そしてその最大の大きな最も大いなることは、死の中からよみがえらせてくださる、復活する。ですからキリスト教は復活の宗教、そして私たちが信じているのはイエス・キリストはよみがえられた、そして自分も復活できる、このキリストによってよみがえらせていただくことができるということであるわけです。そしてもう一つ大切なこのキリストの働き、またどうしてイエス・キリストが私たちの頭となられるのか、それは十字架によって和解が与えられるということです。和解するということはすなわちもう喧嘩している、もっと大きなことを言うならばもう戦争状態、もう今もウクライナではもう私はもう戦争状態だと思います。もうほぼ無差別にですね、一般市民の人たちが殺されている、もう単なる犯罪、もうそれをはるかに超えてしまっているものになっているわけなんです。じゃあ何によって平和を与えていただくことができるのか、それは十字架であるということです。20節のところにその十字架の血によって平和をもたらしとですね、まあパウロっていう人はこの手紙に書いたんですけれども、彼もこの十字架を信じる以前は心に平和はなかった。まあむしろ彼自身は自分の心の中で葛藤していた。もう自分自身の良心との葛藤、もう良いことをすればいいっていうのは分かってるんだけれども、それができない。なんと自分は惨めな人間なんだろうか。だから彼は良心がありですね、いいことをするっていうのは分かるんですけれども、それができない。自分にはその弱さがある。まあもちろんそれは私たちも同じようにあることだと思います。まあ私たちには限界があるんです。なぜならば私たちは神ではない、神様によって作られた。まあ聖書には被造物っていう言葉が出てるんですけれども、もう作られたものにしか過ぎないわけです。確かにこの世の中では、まあ、人類として頂点には立っているかもしれませんけれども、しかし限りのあるものであり、そしてまた私たちはなかなかこの相手を愛するとか、そしてまた相手のために犠牲を払うということができない、そういう噂があるわけです。それは言うなればアダム・エヴァ以来のもう人間の持っている弱さ、性質であるということなんです。まあ、彼らは神様と約束しました。もうどんなことをしてもいい、しかしその中央にある木の実を取っては食べてはいけない、死んでしまうってですね、神様はアダムとエヴァにもう警告されていたわけなんです。神様が言われたその死っていうのは肉体の死のことではなかった。むしろそれは心と心のつながりがもう切れてしまう、途絶えてしまう、もう神様から豊かな恵み、祝福に 預かれないと。自分で苦労していかなきゃいけない。ですから彼らはその取って食べてはならない木の実を取った時に神様に見つかり、どんなことをしたのかっていうと、彼らはお詫びしなかった。もうそれが明確なものです。もうお詫びはしない。そして自分がした失敗のことは相手に転嫁する、相手のせいにする。アダムはエヴァが自分にそそのかしたから食べたんです。エヴァも蛇がそういうふうに自分に言ったから食べた。自分からはお詫びをするってことがなかった。そしてその性質を私たちは生まれながらに残念ながら受け継いできてしまっているわけなんです。だからもう謝らない。ちっちゃい子供がですね、おもちゃの取り合いをしていた。これ僕の、いや貸してって言ってですね、喧嘩してた。なんで貸してあげないの、僕のだから。でもなんで頭叩いたの、取ったから。絶対謝らないですね。で貸してあげるとも言わないし、それがもう私たちのもう本能的な本質的な姿ではないだろうかと思います。人を愛するとか許すっていうことは素晴らしいと分かるんですけれども、それができない。そのような状態の中に私たちは生きている。じゃあどうしたらそれが解決できるのか。十字架の血によって、パウロはそう言ったんです。十字架の血によらなければ私たちは許すことも許されることも和解することも平和を得ることもできない。彼はそう言ったんです。彼はその通りに実は生きていた。彼は立法主義者でした。パリサイ人、もう真面目な生活をしてたんですけれども、人を許す、愛する、そういうことが全くできなかった。でも復活のイエス様に会った時に、その彼の心は変えられたわけです。サウロよサウロ、お前は何をしているのか。トゲのついてる鞭を蹴ったら自分が傷つくだけではないか。まあ、彼は鞭をたたいて迫害をしていた。でも傷んでいたのはもちろん相手の人もそうかもしれないけれども、鞭を振るっていたサウロ、後のパウロ自身であったということです。だから私たちも人を裁いてですね、喜びがあるんだろうか。むしろ人を助けるということにおいて私たちはよかったと思うことがあるんではないかと思います。それができるのは実はイエス・キリストの十字架の血である、とパウロは言ったんです。その十字架なくして私の心の罪は許されない。そういう立法主義のパウロも改めてイエス・キリストの十字架の前に立った時に、一体自分が何者であり、自分が何をしてきたのか、そのことが神様によって明らかにされ、そして彼は自分の罪を認め、悔い改め、十字架によって許されて愛されるものとなった。ですから彼は十字架によって心の変えられた人であるということです。そして私たちもイエス・キリストを信じるならば、このイエス・キリストの十字架によって罪が許される。心の咎め、罪、そういうものが御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、とヨハネの第一の手紙の一章七節に約束されていることが、実は私たちの心の中にも起こってくるということです。私たちの心の罪はイエス・キリストの十字架の血潮によって洗い流されて清められて、私たちはきれいになる、いや生まれ変わる、新しく生まれることができる。それこそキリストが死者の中から最初に生まれた方であり、そしてまた私たちはこのイエス・キリストを信じるならば、その十字架によって 自分の心の咎めやまた罪が許されて、新しい生き方、もう愛と許しに私たちは生きることができるわけです。そしてこれなくして私は本当の平和っていうのはないと思います。互いに許し合う、愛し合う、それは十字架を信じるってことによって可能となってくる。ですから私たちは互いに愛し合いましょうっていうのは、自分の愛で、人の愛で愛し合うのではなくて、私たちはキリストの十字架の愛をいただいて、私たちは相手を許し受け入れるということであるわけです。まあ、私は韓国に何回か行ったことがあります。ある教会で礼拝をして帰るときに、まあ、大きな教会だったんですけれども、その出口のロビーのところでですね、ニコニコしてこう近づいてきてくれた人があったわけです。まあ、私は日本から来たということで紹介されていたんですけれども、その方が全然知らない人です。私はあなたを愛します、私はあなたを許しますって言ってですね、日本語で言って握手を求めてきて、まあ、私はわけわからなかったんですけども、まあ、握手したんです。でも後で牧師先生に聞いたら、その人の家族はあの太平洋戦争の時に弾圧を受けて、もう家族が殺された人たちなんですって聞かされた時に、私は非常に衝撃を覚えました。だからその方が、私はあなたを愛します、あなたを許します、自分の家族が殺された、その心の悲しみ、痛み、それを十字架の愛によって私は乗り越えることができた、もう力強く握手してくださって、私は後で、まあ、その思いをもう本当に心に感じることができたわけですけれども、十字架があるならば私たちは和解することができる、相手を許すことができる、そこに本当の平和がある。イエス・キリストは平和の君とですね、呼ばれました。でもその方が私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださった、血を流し、そしてまた私たちを許してくださる、この方が私たちの頭、教会の頭、このイエス様を信じ、また私たちはイエス様に従うものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この世には争いがまだまだ続いています。しかし十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させる、神様のこの約束をありがとうございます。また私たちは時には家族の中で、また親しい友達の中でも争ってしまうことや、そういう場面に出くわすことがあります。その時にこそイエス・キリストは十字架の上で命を捨ててくださった、その深い愛を心に覚えて、どうかまた私たちが互いに和解し、許し合い、そしてまた平和をもたらすものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞキリストご自身が私たちの頭、また第一のものとなって、私たちを憐れみ、助け、また導いてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。